ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました、久々の収録になります。どれぐらいでしょう、一月までいかないですけど、2週間ぐらい、
そうね、
3週間ぐらい
ほぼ3週間ぐらいから
入ってるんですよね。
そんな感じです。
はい、まあちょっとこの期間中配信した番組でも何回か、大人の事情はお話ししているので、お分かりいただいているかと思いますが、スノーさんが小笠原の方へ行っておりまして、はい、その後もちょっとね、いろんなお仕事の都合もあって、
はい、
ちょっとだいぶ、まとめて収録をしていたので、すごく久しぶりなんですよね。
そうなんですね。
だいぶお疲れなんじゃないですか。
はい。なんかもう、はい、よろよろもろもろって感じですけど。
すいません。そんなところで申し訳ないんですが。
はい。
はい、私の方は、そうですね。私も結構ね、確定申告が結局、今年も最終日だった。終わりまして、
あら、疲れた。
その後、とたまたと、数日を過ごし、今日やっと大方用事が片付いたような感じで、バタバタしていたんですが、
はい、
今日が、実は春分の日の、23時を回ったところなんですが、
はい、
あれですね、フォトイメージングエキスポやっているんですが、
ね。ああ、そうそう。そうですね。
すっかり忘れておりまして、はい、今日帰ってきて、メールをチェックしたりしてるときに、はい、ああとか思ったんですけど。
はい。
ちょっといけるかどうか。
また今年も、小関さんに、彼かしら。でも小関さんも忙しいですよね。
忙しいからね、どうなっている、来るかわかんないんですが。まあ、そんな中の収録、久々の収録なんですが。小笠原の様子を、お届けする特別番組の前半になります。
はい、
スノーさん小笠原行く前半、
はい、
始まります。
はい、はい、なんか久々なんでちょっと口がうまく回るかどうか心配なんですけど、
はい、
おまけに疲れているしっていう話どんだけ疲れてるかっていう話はするのも疲れている疲れるのでやめますが、はい、
はい、去年もこういった形で、うん、小笠原の様子をお伝えしたんですが、はい、そうですね、今年は去年出向でちょっとトラブルが、はい、ちっちゃいトラブルが、はい、あったような感じが、はい、記憶しているんですが、今年はどんな感じの出発だったんですか。
はい、今年もですね、なんか結構やっぱり前半というか、そのわずか6日間なんですけど、
はい、
まあ、その前に準備することやら、納品しなきゃいけないものやらはやっぱりあって、かなりキツキツで、で、こう、いろんなものがキツキツだったのは僕だけじゃなくて、船の方もね、すごくキツキツだったみたいなんですよ。と言いますのは、なんかいつまで経っても、船からパンフレットっていうか、航海のスケジュールが送ってこなくて、
はいはい、そうですね、はいはい、言ってました、ね、
それ一体いつになったら来るんだろうって。あと荷物を送るために、うん、まあ、先に送っておけるんですね、船なんて、うん、船室に6日間同じ船室にいるわけですから、
はい、
でそれで送るのに部屋番号が決まらないと送れないっていうのもあって、うん、いやー早く来ないかなとか思ってたんですけど、うん、やっとなんか、ほぼ一週間前より、うん、まあ、7、8日前ですね。一週間前という ほぼ一週間前って言ってもいいんですけど、その時に、やっとパンフレットがポンってきまして、うん、でも部屋番号決まってないんですよ。
お
で、ええー、と思って問い合わせてみたら、いや、ちょっと、すごく人気なので、部屋がどうにも決まりようがないみたいなこと言われて、なんかちょっとすごい嫌な予感がしたんですけど。
はいはいはいはい。
はい。とりあえずその NHK 学園っていう、まあ、その、障害学習講座という、
はいはい。
団体で行くんですけれども、それの、スノーでっていう名前、まあ、清田でっていう、講師の名前で出してくれと。
ほうほうほう。
そういうことでもありましたっていう話だったんですよね。
いや、そして、一般の人も同じような状況だったんですかね。
あ、みたいですね。
ああ、
はい。
でも面白いですね。荷物を送るのに、あれですか、船の名前と部屋番号を書いて、と送れるんですか。
あ、そうですね。日通のペリカン便と契約してるみたいで、
はいはいはい、
まあ、その、会社名出したと申し訳ないですけど、うん、そこと契約してて、はいはい、そこが、取りまとめて引き取りに来てくれる。
は
い、だから電話で、どこどこの誰々ですと、言って、
はい、
このツアーに、クルージングに行くので荷物を取りに来てくださいって、何時、何日に取りに来てくださいって頼んで。
はいはいはい。
で、往復、受け付けてくれるんで、
うんうん、
それはそれで楽なん、去年は、まあ、割と楽だったんですけど、
はい、
今年はなかなかそれがあれなんで、荷造りもできないっていうか、
うんうんうん、
まあ、荷造り先にして待っててもよかったんですけど、そんな余裕もなく。
はいはい。
で、やっと来たから、じゃあ、そろそろと思って、電話をいくらしても、電話が通じなくてですね、
うんうん。
で、仕事は溜まっているから、電話のその受付の時間中に電話ができないんですよね、僕は。もう、あさってが締め切りですっていう時に、まあ、まあ、二日あればなんとかと思って、
はいはい、
二日前に電話したんですけど、一日中、こう、合間を見て電話し続けても、繋がんなくて、
はい、
で次の日にまたやっぱ仕事の合間に一生懸命電話したんですけど、
はい、
やっぱり繋がんなくて、これはいかんと思いまして、
うん、
事情を知ってる人間じゃないとなんか電話してもね、トンチンカンになったら困るんで、ちょっと家族にはなかなか頼めないっていうか、まあ妻も忙しいので、
うん、
結局NHK 学園の担当者に泣きついてですね、すいません、いつまで、何回電話かけても、この電話混み合っておりますで、繋がんないんですよ、っていう話をして、
は
あ
は
あ。申し訳ないですけど、ちょっと手続きを変わってもらえませんかと。
は
あはあ、お願いせざるを得なくなっちゃって。で、まあ、その人が一生懸命電話かけてくれて、
うんうん、
やっと繋がって、今度は、そっちのサービスデスクの方から僕に直接仕事中だったんですけど、電話ができて、
うんうんうん、
いつ出荷に伺ったらよろしいでしょうかっていう風にやっと繋がったという。まあ、なんかそういうところから引き継ぐ具合がよくわかる。結局、一般のお客さんに、部屋番号とかを通知したのは本当に間近になったんで、一気にそこに集中したんですね、その何日かに。
なるほどね。はいはいはいはい。
だから、もう電話の人はなんかヘトヘトな感じでしたけど。今ちょっと仕事中なんでまた後でって言って、いや今混んでるんでもうこちらもいっぱいですみたいな話で。すいませんとか言って、まあ物撮りだったんで中断してもなんとかよかったんですけど。
そんないっぱいいっぱいなものあるですね。困っちゃいますよね。
そうそう、困っちゃいます。まあ400人ぐらいにトータルでお客さんいたっていう話なんで。
お
ー。その
はいはいはい。さすがでかい、あれですね、船だから、人数もすごいですね。
そうなんで、まあ、その荷物、まあ、荷物以外にも僕は、その、いろんな、テキストを作ったりというので、前日までガタガタやってたんですけど、荷物でかなり大変な目に遭いまして、で、取りに来るっていう日に取りに来ないんですよ。必死になって荷物作ったのに。俺来ない。もう時間が過ぎててもまだ荷物作ってて、あ、今来られたらちょっと待ってもらうしかないかなと思って、うんうん、って言ったら、 来なくて、あれおかしい、これはちょっとおかしいぞと、夕方の6時ぐらいに、
はいはい、
取りに来る時間は確か4時か5時だったんですよね、
はいはいはい、
最終が。で、これ6時になっても来ないからおかしいと思って電話したら、
うん、
あ、お客様のクルージングは、屋久島ですよね、とか言われて、
ほうほうほう、
はぁ、はぁとか言って、屋久島は次の国なんですよ。
おお、
小笠
原の。はいはいはいはい。
違います。いや、小笠原なんですけど。ああ、ごめんなさい、今すぐ取りに行かせますっていう。
はあ。
そういうドタバタがあって、
はいはいはい、
本当に大丈夫かっていう感じだったんです
。そこが、
まあ、その段階でもまだ、その段階でもまだ部屋番号決まってない。
決まってなかったんですか。
決まってなかったですね、荷物発送で。で、まあ、それでなんとか間に合ったみたいですよね。
はいはいはい。でもなんか出る前そんなんだと不安になりますね。
わ、すごい不安でしたね。うん。領収書くれって言ってるのにくれないし
ね。
こう、あったよそりゃっていう、あれですよ。で、いや、領収書くださいって言ったら、あ、じゃあ事務所に電話してくれますかっていう、そういう、
ひどいっすね、それ。
支配に来たりしたええー、って。で、また電話して、うん、次の日に領収書同じ人が届けてくれましたけど。
うわ。
なんかよくわかんないなと思いながら。
もういっぱいいっぱいな感じですね。
うん、いっぱいいっぱいな。別にその人が、集配の人がいっぱいいっぱいにならなくてもいいんだろうと思うんですけど、
ね、
まあ、その、いろんなものがいっぱいいっぱいで、こっちもいっぱいいっぱいだったんで、なんか、切れそうになりながら。はい。で、まあ、その資料とかは、なんとか、その日の、はい、出航の日の午前中までですね、作ってまして。
やっと、そうなんだ。本当にギリギリだったんですね。
そうそうね。いや、そうそう、ですね、まず、まあ、クルージングの行きと帰りで一回ずつ、船内講義をし、船内でスクーリングをやんなきゃいけなくて。
はいはい。
で、行きの方はかなり前にもう準備して、うん、レジュメも作って、印刷してもらってって、終わってたんですよ。
はい。
で、パンフレットが来た時に、
うん、
うん、何気なく見てたら、
うん、
帰りの講義の内容に、
はい。
ポストカードを作ってみましょうっていう、
はいはいはい。
ポストカード作りの、プライベート、なんて言うんでしょう、自分で作る、ポストカードの、うん、まあ、作り方っていう、はいはい、講義をしますって書いてあるんですよ、ね。
おうおうおうおう。
それ、ね、僕行った覚えがなくて、でも行ってるか、メールかなんか、
はい、
メールかなんか、メールはしてないのかな、もしかしたら打ち合わせの時にこういうのもやったらどうでしょうっていう話をして、
はいはいはい、
メモ書きかなんか出した可能性は大なんですけど、
ほうほう
多分そうだと思うんですけど、
はい、
そういう風に書いてあって、
うん、
あ、しまった。それを全くやってなかったんですよ。資料作り。
はいはいはい。
それで、まあ、どうしようと思って、
うん、
それを、前日から始めたんですよね。スライドショーというか、パワーポイントみたいので。
はいはいはい。
まあ、Apple Works なんですけど、
はいはいはい、
それで、ちまちま作りまして、
はい、
いろんな、去年撮った写真とかから、いろんな写真を引っ張り出して、それで、レイアウトはこうしたらいいんじゃないでしょうか、とか、
おうおうおう、
紙はこんな紙もありますとか、そういう印刷の、用紙の、光沢とか、半光沢とか、画材用紙とか、そういうのを作って
る。うわ、大変だ。
それを、まあ、ほぼ、半日ぐらいで、ドタバタと、やりまして。
うんうん。
全く考えてなかったというか、そんなことになってるとは思っても
らえ
なかった。
ああ。
すごい泥縄だったんですけど。もう帰りはもう写真公表会にしてしまいましょうと、もうめんどくさいので
。
うん。集まってきた写真についていろいろこう、ああです、こうですって言った方が、面白いんじゃないでしょうかって話はしたんですよね。
はいはいはい。
でもまあ、あとプラスそれを、じゃあ、ポストカードみたいなのも作れますよっていうのに、 もうしたらいいですよねって、後で考えると言ったような気も。
はいはい、
はい、はい。あの、いい加減なやつなんですけど。まあ、それでやっと、それも作り、
うんうんうん、
で、ええ、で、まあ、あの、あと持っていくものはカメラ機材とパソコン機材、
うん、
まあ、手で運ばなきゃっていう感じ。
はいはい、
あの、それを必死にあの、その日の午前中に、出航の午前中にまとめまして、
うんうん、
で、あの、デジカメのチェックをしたんですけども、うん、かなりでっかいゴミがあるのに気がついて、センサーに。
おー。
これは絶対これは、あの、クリーニングしていかないと後悔すると思って、
お
ーおー、キャノンのサービスに、すいません、今日行くんですけど、混んでますかとか言ってきまして、
はいはい、
今は混んでないと思います。
お
ー。じゃあ混んでないままにしといてください、みたいなこと言うわけがわかんない。逆さそれは困りますみたいな感じで言われたんですけど、
うんうん、
それで、あの、銀座経由で、
うんうん、
あの、サービスステーションによって、そしたら15分でできますとか言って、でも30分だったんですけど、はい。あの、15分でできますって、ほとんど僕はあの寝てなかったので、
うんうんうん、
あの、ソファーで寝ちゃったんですね、なんか。声をかけてくれなくて、
うんうん、
こっちも声かけようと思いつつ寝てしまったらしくてね、うんうん、30分経って、あっと思って、すいませんって言ったら、あ、もう、あの、ちょっと待ってくださいねって、だいぶ前にできてたらしいんですけど、
うんうん、
声かけてくれよーとか思って。で、そうこうしてるうちに、銀座から4時集合なので、
うんうん、
まあ、横浜大桟橋まで銀座からだとやっぱり1時間ぐらいはかかりますかね。
いやー、1時間。
時間。
じゃあ行かないんじゃないですか。
ですよね。確かね、1時過ぎにキャノンに着いて、うん、1時半か2時ぐらいから、あ、違う、2時ぐらいに出たような気がするんですけど、うん、あ、これは結構ギリギリかもと思って、でもなんかそこでね、ぼーっとしてるもんですから、
うん、
何を考えたのか、うん、あの、有楽町に戻ればよかったんですけどね、
うんうん、
新橋まで歩いたんですよ、よくわけわかんないことに。
あ、
しかも、なんか、あの、カートをゴロゴロ転がして、あの、でっかいカメラパックをつけて、で、新橋まで、なぜか歩いて、で、新橋で、あれは京浜東北ですか、
うん、そうですね、はい。
に乗ろうと思ったら、うん、その時間帯は、快速電車というか、
うん、ああ、はいはいはい。
止まりません
って。はいはいはい、はい。
京浜東北は止まりません。あの、山手線でどこだかまで行って乗ってください。
はいはいはいはい。
有楽町だったら止まったのにっていう。ものすごくなんか、すごいロスしつつ、
はいはいはい。
と、はい、来まして。でも結局桜木町からタクシーに乗ったんですけれども、それで本当にギリギリ4時、ちょっと、4時10分前ぐらいに大桟橋に来まして、
すごいですね、もう、その、出発する日に、キャノンで、センサークリーニングをして、みたいな。
はい。あの、なおかつ、どこだっけ、あ、ビッグカメラの有楽町にも寄ってですね。
はい。
あの、40D のあの、なんだっけ、砲丸マットの、
ああ、はい。
スクリーン、買ったりとか、フィルム、モノクロフィルム買ったりとかしてるんですけど。そんなわけで、ドタバタな出発でした。
あ、じゃあやっぱり今年もドタバタだった
んですか？今年もドタバタだった。絶対なんか、どうも何か一つ忘れ物をしたような気がすると思って、ずーっと気になってたんですけど、うん、パソコン関係で。
はいはい。
やっぱり忘れ物してました。
してたんだ。
してたました。うん、まあ、それは船の設備の方でなんとかなったんですけど。
おー。おー、そっから。何を忘れてたんですか？
あ、ステレオの、ミニジャックですね。ジャックというか、
はい、
ちょっと音声出力をしたかったので、
はいはいはい、
まあ、当然船もかなり立派な、そういう設備が、音声さんもいるぐらいな、あれな、全然平気なんですけれども、ただ、ここでこっちが Mac なので、
はいはいはい、
ちょっと、怖いじゃないですか。
そうですね、はい。
何があるかわからないっていう感じで、普段使ってるもので、あの、ステレオの、あの、ピン、ジャックに赤と白の、うんうん、あれに変換できるものをいつも持って歩いてるんですけど、
うんうん、
それを忘れちゃってて、ちょっと一瞬ヒヤッとしたんですが、それは大丈夫だったんですけどね。
なるほど。じゃあ、もう、去年は何でしたっけ、写真撮っててギリギリになっちゃったんですけ
ど、はい、去年はちょっと余裕を持って行ったんですけど、日本丸があんまりかっこよかったので、赤レンガのあたりとかまで歩いてって、のんびり写真撮ってたら電話がかかってきて、先生、もうガイダンス始まるんですけど、どうされてますかとか言って、すいません、大沢橋にはいるんですけど、写真撮ってましてって、すぐ来てくださいって言われたんだけど、いや、大沢橋って言っても、赤レンガの倉庫の方なんですけど、って言って、って呆れられたんですけど、今回はちゃんと、4時前のその集合にちゃんと間に合いました。一応そのなんか集合してる風景とか、受付の風景とか、写真に、記憶の写真に撮れたりしました。
すごい、怒涛の出発前みたいな感じだったわけですね。
なんか転んだり忘れ物し、なんか 大切なものを忘れ物したりとかしなかったよなと。
ああ、そうですね。
一番転びそうだったんです
。でも何かがずれてたら大変なことになってたみたいなね。
ああ、そうです。そうそう。そうなんです。で、まあ、無事ちゃんと挑戦できまして、
はい、
先にちょっとガイダンスをする関係で NHK 学園さんだけ優先的に早く挑戦するっていう算段なので、
はいはい
はい、割とのんびり挑戦したんですけれども、うん、そう、部屋の話なんですが、
うん、
やっぱり悪い予感は大当たりでですね、部屋の、船にこう、部屋の配置図があるじゃないですか、乗って。
はいはいはい、
で、配置図を見ても自分の部屋の番号がないんですよね。
お
あれって230って言うんですけど。
はいはいはい、
あれと思って、ぐるぐる回って、で、しょうがないから、船員さんっていうか、客室係の方に、すいません、230はどこですかって聞いたら、
はい、
ああ、こちらですって、ぐるぐるぐるって結構なんか奥の方に案内されて、だからな普通の、客室は全部外に向いてるんですけれども、窓が。
はいはい。
内側なんですよ。
お、そうなんだ。
完全な内側で、
はいはい、
っていうのは、それは、しかも地図にないっていうか、その、キャビン、なんていうの、キャビンプランっていうんですけど、船内案内図にないということは、まあ、船員さんというか、スタッフというか、そのための、部屋なんですね。
はぁ、はいはいはい、はい、うん。
結局人数が多すぎて、一般のお客さんを、こう、入れるので精一杯で、まあ僕らは、ある意味でスタッフになる扱いなので、まあお客さんとはいえ、
はいはいはい、
ここで我慢してくださいっていうことだったんですよ。
ああ、そうなんだ。だ
から、NHK の職員っていう、職員っていうか、はい、その人たちは、家族で乗ってる人は自分で、こう、自腹を払ってですね、こう、家族の、家族で行ける大きな部屋を取ったんで、その人はちゃんと、普通の部屋だったんですけど、それ以外の先生たちはですね、あれでした。みんなそういう。
内側の部屋。
内側の部屋。はい。
あ
しかも、かわいそうに、担当者の一番若い方は、本当の、なんていうんですか、客室係の人と同室だったんです。
はいはいはい、そうなんだ。
はい、完全に仕事モードで。
はいはいはいはい。
ら大変。多分僕の部屋を開けるために誰か割と上級が、こう、管理職にな人が、
はいはい、
別な人の、別な多分クルーと相部屋になったんだと思いますよ、はいはい、その。
あ、じゃあ結構、部屋としては、広い。
あ、まあ、広いんですけれども、客室はやっぱりちょっと、 こう、シティホテル並みな感じなんですよね。こじゃれた感じ。去年の写真を見、ずいぶん違うなと思ったんですけど。
ああ、そうなんだ。
ソファーとかあったり、こう、インテリアとかすごい明るい感じで。まあ、リゾートっていうか、あの、クルーズ客船っていう感じなんですけど、はいはいはい、もう、普通のビジネスホテルって感じなんですよ、今回は。しかも窓はないので、あ、電気消したら真っ暗けなんですよ。
へぇでもせっかく。
かなり。そうそうそう。
船での旅なのに窓ないのは寂しいですね。
窓ない。そうですね。いや、寂しいというちょっと困りましたね。もう、電気消したら真っ暗なんで、昼なんだか夜なんだかわかんないし。
ああ、はいはいはいはいはい。
あの、なんて言うんでしょうね。あの、ホテルとかでもフットライトとかあるじゃないですか。ちょっと、暗くあるよ。そういうのがないんですよね。いきなり全部真っ暗になってしまうっていう。
へぇ
どうしたらいいんだこれはぐらいな感じです。まあ、おかげで仕事にはね、あの集中できましたよ。
まさに缶詰ですね。
そうです。まあ、外が晴れてんのか、曇ってんのか、雨降ってんのか、さっぱりわからんっていう。そういう環境だったので、
はい、
まあ、それはそれで今となっては面白いんですけど、最初はかなりがっかりして。
そうですよね。
まあ、俺はちょっと、船旅の楽しみが半減してしまいましたっていう感じ。
そうか、そうか。もう、で、気になる、あの、船酔いなんですか今年は。
はい。
どうだった？
あ、船酔いはですね、ええ、あの、一応大丈夫でした。あ、というのは、もう、出発の日の朝から、酔い止めのくせに飲んでたんです。
早っ。
はい。だからそのおかげでなんか、こう、判断能力が普段のなんか3、ね、半分ぐらいになってて、変なことやってるわけなんですよ。ぼーっとしてるんで。寝不足な上に、まあ一応眠くならないという、ふうには書いてあったんですが、そういう酔い止めの薬を飲んで、たんで、なんかいろいろとね、なんか時間的に無理なことをいろいろやったりとか、寝てしまったりとか、してるわけなんです。まあ、そのおかげもあって、出航後でも揺れは全然少なかったんですけどね。
ああ、そうなんだ。
はい、はい、はい。あの、天気もまあまあ安定してたんで。
そっかそっか。
あの、船長さんが、まあ、今、行きはかなり穏やかですっていうアナウンスをして、で、行きはよいよいと言いますが、とか言って、冗談で言ったら、帰りはかなり揺れたんですけど。
本当にそうなっちゃったんだ。
ええ。まあ、行きはかなり、のんびりした感じでしたね。去年を知っている人間は、
そこそこ、
まあ、こんなの天国だよって言えるぐらい。でも、初めての人はやっぱり結構揺れるんですねって言ってました。
そうなんだ。
ね、なんか、たった一回しか乗ったことないのに、いや、こんなの全然天国ですよとか言って、先輩が。来たんです。
まあ、去年
そう、去年はすごかった。
去年苦しんだから、少しぐらいはちょっと先輩を送ってもいいかもしれないです。
そうですね。まあでも、欠かさず、あの、酔い止めは飲んでましたけどね。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん。うん、まあちょっと、こう。あの、まあ、一時的に海流の関係でかなり揺れるところがあって、それはいつも揺れるらしいんですけども、大島のあたりから。そうなんですか。そこ以外はもう、なんかすごいゆっくり、ゆったりした感じ。
ね、もうでも、良かったですよね。あの、
そうですね。
去年のように注射を打たなくても済んだというのは、それだけでも。
そう。でまあ、今年はその、まあ、出航風景なんかも大体、つかめてたんで、あの、いろいろ写真撮ったりして、ベイブリッジ、夜出航なのでベイブリッジの下を通るんですね。
はいはいはい。
去年はね、なんか、なんだか知らないけど、さっさと降りちゃって、ベイブリッジの下を通り抜けるところを撮ってないんですよ。今年は撮ってやろうと思って、夜景なんで。
はいはいはい。
寒かったんですけど、結構やっぱりスピードも出てくるんで、
うんうん、
であの いい写真が撮れました。
はいはいはい。はい、ブログの方に、行ってる間ね、写真を撮ってもらったのを、はい、送っていただいて、こちらの方で、ブログの方にアップをしていたんですが、そうですね、ベイブリッジの写真も、いただいて載っておりますので、ブログの方も合わせてご覧いただければと思います。はい。で、行きも、その講座をしたんですよね。はい、それはどんな感じでした？
また、そう、ちょっと講座の方は結構大変だったんですけど、うん、去年も、リドテラスというプールのあるところで、
うんうんうん、
一番上の6階かな、
うんうん、
に当たるんです。そこでやったんです。まあ今年もそこしか撮れませんっていうことで、
うんうん、
会場が、まあ、うんうん、もういろいろアトラクション満載なんで、
うんうん、
まあ、じゃあそこでやりましょうっていうことで、
うんうん、
まあ旅の記念写真の撮り方とか、
ああ、なるほど、ね。
はいはいはい、クジラを撮るためのカメラのセッティングとか、
うんうんうん、
そういう、まあ、旅の写真、今回のクルージングで撮る写真についての撮り方っていうか、
うんうんうん、
いうのをメインにして、やったんですけど、
うん
うん、まず、天気が割と良かったんで、
うん、
そこ3デッキなんですよね。多分天、もう内容とか公開するときは、屋根開けちゃうような。
ああ、いいですね。
ね、まあ、いいんですけど、で、おまけに、今回は波も荒くなかったんで、
うん
うん、プールに水が張ってあったんですよ。
へ、
うんうん、去年は波がもう、高低になるっていうことで、うんうん、プールに水張ってなかったんですけど、
うんうんうん、
でそしたら、こう子供とかプールで泳いでたりして、
ほうほうほうほう、
なんて言うんでしょうね。もう、まあ、講義をする場所じゃないなっていう感じなんです
けど。ああ、そっかそっかそっか。
すでにこう、あったかいしっていうか暑いし。
おお、暑いんだ。
暑いっすよ。もう、僕がやってる時は大島をはるかに。
ああ、そっかそっか。もうなんかしてたってことか。
500キロぐらいはなんかしてるんで。
ああ、そっかそっかそっか。
天気も、ちょっとでも天気いいともうすぐあったかくなるしっていうか暑いし。
へ
え、プールは水が張ってあるので、波が当たってるんですよね。
おお、怖いっすね。
そう
なって
る。まあそこのところで、まあ講義を始めたんですが、
うん、
やっぱり、ハンドバイクとか使って、ハンドバイクと言いますかね、うん、PA を使ってるんですけど、
うんうん、
波の音が、波って、プールの波の音が、
はいはいはいはい、
大きくて、後ろの列の人は、うん、聞こえないんですよ。
で、なんか、はいはいはい、
係の人、すいません、波を止めてくださいとか言ってたみたい
な。波を止める
そう。こっちは、暑いし、
うんうんうん、
ね、結構まあ、暑さで、ま、もう参りましたね。
あ、
汗だくにな
って。そうか、そうか。
で、まあ、どうしても、こう、口で喋ったり、こう、カメラのセッティングの話をしても、
うん、
食いつきが悪いのは、まあ、分かってたんですけど、うん、とりあえず、約束なので
、
そういう説明をして、まあ、1時間しかないですから、
うんうんうんうん、
で、10分ぐらい、大急ぎで説明をして、うんうん、で、あとは、もう、なんだったっけな、客室係の、こう、方は、イベントの関係の、
うんうん、
課長さんというか、係長さんというか、まあ、偉い方に、うんうん、って言っても、まあ、結構若いですけれども、
うん、
船の制服を着て、来てもらいまして、
はいはい、
それで、ポージングと撮影のアングルっていう、そういう、あれで、
はいはいはい、
まあ、記念写真ってせっかく撮ったり撮られたりするなら、かっこよく撮られたり、撮ってあげましょうっていう、
うんうんうん、
そういう、まあ、実践をして、
うん、
あげたんですよね。
うんうんうん、
こう、まあ、かっこよく撮るんだったらちょっと低めからとか、
うんうんうんうん、
ポーズも真正面でドンドンって立ったら、普通の人でも太く映りますとか、そういうポージングの話とかをして、実際にやってみせたりしたら、それは結構、おおとか言って受けてたんで、
ね、ね、
そこら辺は、で、ちょっと一応写真講座らしくなったので、
うんうんうん、
でやれやれという感じで。で、一応、 あと、後半というか帰りは、写真コンテストがあるので、ぜひ、応募くださいということで、
うんうん、
応募を説明してですね、
うんうん、
終わったんですけれども
。
で、終わって、まあ、質問のある方どうぞ、みたいな話したら、
うん、
まあ、4、5人の人がカメラを持って、すいませんってやってきたんですが、
はいはい、
その中の半分はですね、
うん、
すいません、なんかスイッチを入れると日付を設定してくださいって言われるんですけど、っていう。
肩ばかって感じですか？
肩ばかり。まあ、おばあさん方なんですけど、
はい、
ああ、そうですか。なんか露出補正とはどうやってやるんですかとか、ストロボはどうしたらいいんですかとか聞いてくる人いるかなと思ったんですけど、そういう人は一人しかいなかったです
ね。でも一人いらっしゃったんだ。
一人は、うん、あとはみんな、だからその日付をまず設定してあげるっていう、うん。あとは、どこで撮ればいいですかって、まあ、いろんなモードがありますよって話をしたんですけど。
はいはいはい、はい。
まあ、使い分けるといい写真が撮れると思いますっていう話もしたんですけどね。
うん、
どうも、ややこしくなるだけだったので、もう、これですと。いわゆる、
電磁の、
そうそうそう。
電磁の、
これですと。これにしてください。はいはい、どうしても、あとは、まあ、ストロボの切り替えぐらいは教えてあげたんですけれども、うん、船内のアトラクションがいろいろあって、
うん、
もう、出航の日からストロボパコパコ光ってたんで、
うん、
船内のアトラクションとかで、結局ストロボを使わないでくださいとか書いてあったりするんですよね。
うん、
落光とか、ステージとか、
はいはい
はい、うん。それでも光ってるんで、ああ、と思ってたんですけど。まあそこら辺の説明なんかもしたんですよ。船内のアトラクションとか、
うん、
ストロボ光っても、前の人の頭しか映られませんと、
うん。はいはいはい、はい。
こうやって話をしてたんですけど、うん、まあなかなかそれは、やっぱり難しかったみたいですね。
うん、ああ、まあでもそうでしょうね。はい。で、出航から何日目で、その、父島の方に、はい、到着になるんでしょ。
夜の7時に出航ですね。で、
うんうん、
で次の日は1日中走りまして。
はいはいはい。
はい。で、だから1日走って2日目ですかね。2日目の朝に、3月3日出航で夜出航で、
はいはい、
3月8日の朝、7時前に着きます。
じゃあ丸2日走って、
ほぼですね、
朝着くっていう感じ
しますね。そうです。丸2日というか時間的には、
うん、夕方出航だからあれなのか、
夕方出航だから、はい、24時間の12時間くらいですかね。1
時半ぐらい、
はい、
はいはいはい、
1時半ぐらいです、
ね。じゃあそのまあ、24時間走る日に、5日の日にその講座があったっていう感じなんですか。
あ、いや、7日。6日出航なんで、7日。まあ、
6日出航で7日か。はいはい。
7日。7日の日に、久保先生という獣医の先生が、
はい、
そういう生物関係の話をし、
うんうんうん、
それから、あ、まあ、これ LHK の関係なんですけどね。
はい、
昼から俳句教室があり、
うんうんうん、
で、その後、昼の第2部が僕、あれだったんですけど。結局朝からですね、私は何してるかっていうと、
うん、
それぞれの講師の時に写真を撮りに行って、うん、
あ、
いわゆる、また例によって写真屋さん、写真屋さんっていうか、
はいはい、
記録が、写真記録が買い用意してですね。でも今回はだいぶ、
他の先生方は自分のところだけで、いいんですか。
まあいいんですかって、まあどうしてもこう修正で取らざるを得ないんですよね。いや別に先生いいですよって言われたんですけど。
あ、はいはいはい。
せっかくだからね、
まあそうですよね。うん、
なんていうんですか、職員の方は忙しいし、
うんうん、
一緒に行ってる方は忙しいし、まあコンパクトカメラでパシャッと撮っているだけではちょっと多分どうし後で何かに使おうと思っても難しいと思うので、
そうですよね、
ちゃんと撮ってあげますよっていう話をしてたら、
うん、
あ、でも著作権もあるので、ちょっと お金も支払ってあげられませんし、みたいな感じで。
はいはいはい。
いや、そんな固いこと言わないですか、それはいいですから使ってくださいっていう感じで。で、まあとりあえず取ってやって。まあ僕もちょっと素材を集めたかったっていうのがあるんですけど、後でやる、その、スライドショーのね。うん。で、取りに行ったりして。もう今回は船酔いしなかったっていうのと、先が読めたっていうので、いろいろ、アトラクションみたいなのとかも、つかみ食いなんですけど、見に行けたり。あとは、6日、7日か、7日は、避難訓練っていうのもあるんですよ。みんなで、救命胴衣つけて、まあ任意なんですけど、救命胴衣をつけて、こう救命ボートの出るデッキにあって、
はいはい、
で、救命胴衣の、なんて言うんでしょう、使い方っていうか、
はいはいはい、
そういうのを終わるっていう。それにも参加して、写真、カメラぶら下げて、まあ行ったんですけれども、
はいはいはいはい、
全然なんか、緊迫感のない。でもみんなそうでしたけど、でも一眼レフぶら下げていったのは僕ぐらいだったから、やっぱり。いっぱいこう、オレンジ色のあれを、ライフジャケットをつけてる人が並んでるのとか、
はいはいはい、
船員方が説明してるのとか、撮ったりして。あと、ちょっとデッキは一周150メートルあるのかな、4階のデッキがぐるって回れるんですけど、今年はちょっと走ってやろうと思って短パンを持ってたんですが、
はいはいはい、
ジョギングもしましたし、
へー、
結構揺れなかったんで、
余裕ですね、随分。去年と
かなり余裕
違いだ。
してます。去年とは大違いで、まあ前半はかなり、まあちょっと余裕がありました。
まあちょっとその後半の帰りとの比較が面白いかもしれませんが食事なんかは結構豪華だったっていう去年の話なんですけど、
ね、
今年はどうでしょう、味わって食べれました、
はい、今年は、少しは味わって食べれましたね。そう、行きはね、どうだったのかな、行きはですね、そうそう、でもやっぱりね、なんかで、写真教室で終わったらどっと疲れが出たみたいで、まあ、その日はウェルカムディナーって言って、で、例の、まあ、去年聞いた人は分かってると思うんですけど、ドレスコードというのがありまして、カジュアルとインフォーマルがあるんですけれども、
はいはいはい
はい、で、まあ、出航日は当然カジュアルなんですけどね、その7日の公開日はの夜はインフォーマル。いわゆる、一応、ネクタイはしてください。ジャケットとか、ネクタイはしてください。っていうことで、ウェルカムパーティーと、まあ、船長さんの挨拶があるのと、それからディナーがあるんですが、で、デジカム教室で疲れたらしくて、船室が真っ暗なわけですよ、電気消しちゃうと。寝ちゃったんですよ、それで。
そうなんだ。あ、はいはい。
寝ちゃって、電話がかかってきまして、NHK の方から、
はいはい、
あ、先生、みんな待ってるんですけど、
はい。
まあ、ごめんなさい。いや、実は寝てて、とか言って、先に行っててください、っていうことで、あれほど早くネクタイを結んだことはなかったと、未だかつてなかったと思うんですけど、ちゃんと一応清掃しまして、まあ、5分ぐらいで駆けつけて、走りましたもんね、船の中。本当走っちゃいけないんですけど。
そう
やっぱり走っちゃいけないよなと思いながらもやっぱり走ってしまいました。一回、船の、その船員さん用のところなんて端っこなんですよね、かなり。
船の、はいはいはい、
船の中でも。で、その、ダイニングとか行くとに、かなり遠くて
はい、はい、
走っていきました。確かウェルカムパーティーは6 階か、6階なんですけど、僕の選出は2階だったので、
はいはいはい。
あのエレベーターは3機ぐらい。
はい、ちょっと切れてしまいましたが、
はい。
エレベーターが3機しかなかったと。
あ、そうか、そうか。3機ぐらいはあるんですけど、その伸びしてるんで、うん、もう階段も駆け上がりまして。
はいはいはい。階段で行ったんだ。
階段で、あ、もう今回はね、あの、うん、階段、エレベーター使ったの1階だけですね。全部階段、階段を重たい降りたり、足でしてましたけど、
うんうんうん。
でもそのくらいしないと、やっぱ船って、まあ、わずか何日かしか乗ってないですけど、うん、なんとなく運動不足になるような気がします。
ああ、そっかそっか。うん、
まあ、それで、まあ、まあ、行ったら、あ、早かったですねって言われる、びっくりされるぐらい早かったんですけど、すいません、今寝てましたって言ってから、わずか数分で、ちゃんとした格好で行けたっていう。
この格好で寝てたのかなと思われてたんじゃないですか。
そうかもしれないですけど。
いや、でも、あれですよね。食事、豪華な食事で。
ああ、そうですね。今回はですね、うん、ちゃんとね、写真も結構撮ってるんですよね、食事の。食事そのものも写真に結構。
うんうん
うん撮りましたね、うん。朝ごはんとか一人で食べに行った時に一眼レフとか持ってって、
うんうん、
マクロレンズとかつけて持ってって、それで食事を食べながら、
うん、
いちいち写真撮ってたら、隣の座ってた人にすごいびっくりされました。
何をしてるんだ、この人は。
そうそうそう。まあ、それも素材のために一生懸命撮ってたんですけど。今回は、多分、一応コース全部取ってきました。
うんうん、
今ここに、ありますけど、前菜、アワビのなんとかかんとか、あ、あれを、レシピ、なんて言うんでしょう、ああいうの、メニューっていうか、
はいはいはいはい、最初に。
あれを持ってくればよかったですね。
うん、
それを忘れた。な、これが美味しそうだというのはわかるんですけど、なんだったのかっていうのは説明できない。
なるほどね。
はい。
テレビも聞いたような気がするな。
オードブルが。一応、ステーキまであるかな。
おー、いいですね。
バカにかしら。なんか、そういう、前菜がアワビ。
うん。
です。
行ってる間中の食事ってみんなそんな感じなんですか？
あ、いや、朝ごはんは、うん、和食か、もしくは、うん、こう、なんて言うんでしょう、いろいろ自分で勝手に取ってくる
洋食。あ、バイキング。
バイキングっていうか、そう、トーストとか、ハムエッグとか、いろいろ、どうとか。
はいはいはい。
でもやっぱり、かなり充実してるんですよね。食べ過ぎになっちゃいますね。美味しいし、
なんか、
まあ、去年はその食べ過ぎになるようなお腹の状態じゃなかったんで、少なめで食べてたんですけど、今年はなんかその船酔いしてないせいでですね、かなり食べ過ぎになりましたね。
ああ、そうなんだ。いいですね。夜は、毎回、あ、でも、そっか、朝昼晩、その船の中ですもんね。
そうですね。うん。出港し、航行してる日は。
みんな、そうですもんね。
ね。そっか、昼はちょっと軽めな感じで、
うん。
蕎麦とかが。
うんうん。
なんですそれでも結構豪華で。
そっかそっか。まあ、前半はそんな感じで、かなり、去年とは違った。
はい。
様子で
繊維さん。繊維さんのあれにも、お世話にもならずに。
はい。ということで、まあ、今回は、それで、まあ、無事、父島に着いてっていうところなんですが、
はい。
そこら辺はまた、次回後半でということで、
はい、
今回はこの辺にしたいと思うんですが、ちょうど去年の、配信ちょっと今調べたんですけど、第10回ですね、ちょっと特番という形じゃなかったんで、第10回ということで、去年の、4月7日配信のところを、バックナンバーで見ていただくと、小笠原の前半が、聞けるようになっておりますので、合わせてお聞きいただけると面白いかと思います。
はい、そう
です。ということで、いよいよ父島上陸っていうところから、はい、来週後半をお届けしたいと思います。ということで、はい、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは半助と、
はい、実は3日ほど寝ないで仕事をしたスノーです。
はい、
はい、これから寝ます。
はい、ではまた来週。
はい、はい、失礼します。